それでは19番ですね。朝鮮の独立ということは、それまでは朝鮮は秦国のいわば従属国だったんですよね。で、遼東半島、あの黄海の入り口に、南西に伸びる半島、これ遼東半島なんですよね。これは戦略的に非常に重要な半島なんですけども、日清戦争で秦国が敗北した結果、遼東半島を日本に譲与しますということで、これは賠償金、これも多額な賠償金です。当時のレートは3億1000万、これはもう数百億ですね、現代風に言うと。とにかくすごいお金、賠償金せしめることに成功したんです。で、この条約は日清講和条約、締結地の名前を取って下関条約と。だって皆さんそうですよね、戦勝国が先輩国に呼んで、お前ここでやるからこっち来いなんて言うんだね。だって太平洋戦争そうじゃないですか、日本敗れて実際に戦勝国アメリカサンフランシスコで講和会議持たれたんですからね。それを考えてもらうといいということで。で、この時の全権の一人が伊藤博文、ね、ということで、答えは、2番下関ということだったんですけども、実は大きな問題がこれで、持ち上がったんです。遼東半島というのは実はロシアが取りたがっていた、半島なんです。で、日本が取ったということで、なんとそのロシアはフランス、ドイツ2国と一緒になって、この半島を中国、秦国に返せと言ってきたんです。ロシア一国に対して対抗する暴力は日本全然ないですよ。考えてみたら日露戦争もよくやったなということで、考えてみると日本の動員兵力は1904年の段階で約もうどう見ても20万人です。これ10年前もっと少なかったはずなんですけども、で、あの大国ロシアですから、陸軍では世界一なんですよね。兵力200万ですから、ですから10倍なんですよ。で、一方その予算も日本が大体2億円で、ロシアは10倍20億、ね、全然違うんです。いや、そういうことで、とにかくそういうロシアは無理難題でやってきて、で、欧米列強といえばイギリス、フランス、ドイツ、そうですから、ね、三国束になって秦国に返せと言ってきたら、これは従わざるを得ないと、ね、いうことです。仕方なしに日本は中国に返還しました。まあ、これが当時の国際情勢、すなわち弱肉強食というか、ね、強い国が弱い者をいじめ、それを支配するという帝国主義列強の時代ですから、ね、で、なんと返還したのは1895年だったんですけども、確か1897年ですよね。ほどなくしてあのロシアは遼東半島、具体的には旅順大連という港、これを租借してるんです。何をか言わんじゃないですか、これ。それに怒りますよね、当然日本は。だからもう本当、日本はそれ以降は、仮想敵国ロシアということで船をどんどん作り始めたということで、まさに臥薪嘗胆です。いつか一生報いたいというそういう気持ちでね、食うものを食わずして、軍艦を作り始めたんです。大体日清戦争終わって、このこういう遼東半島返還が、行われてから1904年の日露戦争開戦まで、日本の国家予算大体、ね、半分ぐらいは、ね、軍事費ですよ。 50% 軍艦建造とかね、そういうお金の半分使ってたんですから、いかにあのロシア、憎きロシアをやっつけようという気持ち、国民世論が高まりがあったからこそ、そういう予算を組むことができたんでしょうね。で、あのここではどうしても押さえておかないといけないのは、5番の、ポーツマスです。さっき売れましたけども、日露戦争の、結果ポーツマスで、これアメリカの仲介ですから、アメリカというところで行われたポーツマス会議、その結果 結ばれたのが、日露講和条約ということだったわけですよね。これは肝心要の賠償金全然取れなかったというね、まあ、日本はこれはですからこの外交というか会談には成功できなかったということですね。大体当時の国際法によれば勝った国がそのかかった戦費を負けた国に払わせるんですから、そういうことの賠償金全然取れなかったと。まあ、ロシアからすれば自分が負けた国として望んでいないんですね。皆さん戦場どうだったか、日本海あの旅順あたりとか、それから中国の東北部も南の方ですよ、信用とか宝天ぐらいまでですからね。だからロシア国内において戦われたという戦争でもないしね。でそういうことでロシアの全権代表ウィッテという人は敗戦国として望んではいないんです。まあ、とにかく日露戦争は本当によく出る項目ですから、こういう地名まで覚えておかないといけないということなんですね。ではちょっと少し、変えまして、28ページの絵の方に行ってみたいと思うんです。この一番の絵、これどのぐらいの時間かけて作ったのか分かりませんけども、パッパッパッと、もしかしたら、結構短時間に仕上げたような感じだと思うんですけども、この釣り糸を、垂れていて、この男の人結構臭くな顔してますよね、結構ね、でどういう文字なのか分かりませんが、右にこういう何か書いていて、でこれ答え長弁図なんですね。釣りで、便利な図です。これ長弁図って言います。なんか下の方に杭があるから、あの端気ではなくて、で窓もだ壁もないんで、まあ、東江のようなもんですけども、まあ、いずれにせよこういう、そこの東江から、釣り糸を垂れて魚を釣ることができるということは、わざわざ川に行かなくていいということなので、釣りにとっては便利ですよね。ということで長便図って言います。まあ、とにかくイメージ焼き付けておいてもらわないといけないということになりますけど、で2番です。これ飛鳥大仏は日本最古の大仏なんですね。採掘されて見るとなんか意外とちっちゃいなという感じで、高さ2メートルぐらいだったですかね、そんなもんなんですけども、でこれは覚えておかないといけないのは、そういう最古という以外に、これを掘った人がかの鳥仏師、クラスクリの鳥、鳥というのは止まるという字に利益の利書いて、ね、鳥節、一番簡単な書き方は鳥節です。鳥はバードという鳥を当てても結構ですけどね。これは飛鳥、文字通り名前の通り飛鳥村に今あるわけです。飛鳥寺に、残っている飛鳥大仏ということで、当然飛鳥文化ですよね。あと載ってる選択肢については2009年度で触れるところもありますし、ここでも、ちょっと引っかかりやすいようなところは当然説明は、していきますけども、では3番に行きますと、これは、ちょっと難しいですね。5番の元号寺薬師如来像、薬師というのはこれは薬師さんは、まあ、あの木は直してくれる仏なんですよね。ですからこれポイントは何かというと、この左手なんか持ってますね。これ薬の壺なんですよ、薬壺持ってるから薬師さんということで連想してもらうといいということです。あとはこの2番、あとも東大寺開大院の項目点とかが出ますけども、自国天像というのは何を持ってるかがポイントなんですよね。これは刀を持ってるんです。右手に刀を持ってるということで、とにかく刀というのをここに加えておいてもらうといいです。自国天像イコール刀ね。 当然、まあ、東大寺開大院ですから、これ時刻天像自身は天平文化ではありますけど、非常に写実性の高い仏像です。ちっちゃい仏像ですけどね。でこの答えの元号寺、これは薬師如来というのは平安初期ですので、公認上眼文化です。公認上眼文化、では右ページの4番に行きますけども、やや馴染みがない、特に関西の人は馴染みはないです。関東はそうでもないかもしれません。これ平水阿弥陀堂、福島県にあるんですけども、阿弥陀堂というと有名なのは平等院法堂、あれ阿弥陀如来像が安置されてますからね。まずですから、寄り道らの要は京都を中心に平安中期阿弥陀信仰によってこういう仏像が彫られるということだったんですけども、しかし福島県といえば平安時代、まあ京都から見れば相当田舎ですよね。だから時代が下って平安末期になってようやく、ここまでたどり着いたと考えてもらおうといいと。ですから同じ、阿弥陀信仰ですけども、この白水阿弥陀堂というのはこれは院政期の文化です。平安中期と違います。藤原文化と違って院政期の文化が白水阿弥陀堂です。でこれ橋を渡って周り池なんですけども、平等院法堂でも池がありますよね。だからやっぱりこの阿弥陀さんのいるところはこれは西方極楽浄土でして、まさに浄土式な庭園とイメージして作られたんでしょうね。では、5番です。これも難しい。羽黒山の五重塔かなと思っちゃいますけども、なんとなく小ぶりな感じもしていて、周り杉子たちであって、6月頃に行くと尺投げとのマッチングで見事なもんですよね。でこれは高さ16メートルぐらいの小さな五重塔なんですけども、まあ、伝説によれば、空海が一夜にして、作ったと言われていますけども、この軒のあたりはピンク色なんですね。門もなんかやや薄いピンクがかっていて、ですから6月の尺投げのピンク色とよく合うというようなことなんですね。まあこの五重塔は他のを比べて女性っぽい華奢な感じがします。当時の五重塔とか、その興福寺の五重塔なんていうのは代表格ですけども、結構それから比べたら男性っぽいね。なんか太い柱というような感じで、相当そういうがっしりしたような感じがしますけども、そうではないのがこの五重塔です。当然室生寺ですから、これは、次の6番とも関連しますけども、室生寺というと真言密教のお寺ですよね。真言宗が始まったのはこれは平安初期ですよね。空海が伝えたんですから、ね、だから公認上眼文化とこうなるわけです。で室生寺というのはこれはもともとですから真言宗の本山といったらいいのか、高野山、実は高野山は明治になってから女性にも開放されたお寺だったんですよね。じゃあ行きたい女性どこに行ったらいいのかということで、それはこの5番や6番五重塔、それからこの6番の答えの近藤の室生寺に行ってで、行くと女性はね。だからこういう室生寺は女人高野、女性の人の高野山ということで女人高野と言われてました。とにかく室生川があって、そして橋を渡って大きな女人高野という石碑があって、で、すぐこの階段があってなんていうんで、とにかく山ですからね。だから当然広い平地ないですよね。だからここよく見たら6番のところに脇に階段がありますよね。これ階段登っていって、でまた、左折して、でまたこの階段があってずっと登っていくと、この5番の、最後この五重塔にたどり着くということですので、今のその伽藍配置とかということではできない、自由な伽藍配置しかできないんです。そういうのはこの山岳仏教というか、寺院の特徴になっているわけですけども、ね、6番答え、近藤ねということで、 6番の選択肢は二月堂、これはお水取りで有名ですよね。松明を振りかざして、で火の粉が下にこうかかってくるなんていうんでね、そういう火の粉を浴びる、そういうようなことを3月やってますよね。では今度は30ページの7番に行きます。まあ、これは極めて有名なんですけども、知らなければあなんとなく虎だななんていうの、一番虎図なんていうんだね。虎を描いた人はたくさんいるんで誰かっていうことは言えないんですけども、皆さんこれよく見てもらうとポイントは何か、これ、縦線がありますよね。なんでこう縦線があるかというと、当然これは屏風ですから少し折らないといけないので、こういう縦線が出てくるんです、屏風は、ね。これをヒントとして考えておいてもらうといいと。例の狩野永徳の巨大な、屏風ですけども、狩野派というのはここに特徴が出てますね。尻尾を見てもらうとなんとなく炎のような描き方をしてますよね。顔ったって、これは唐獅子、これは何か獅子なのか、なんか人間なのかって言って、で、背中の方も何か鱗があるような、なんとなくこれ、こんな本物いるのかな、想像してこれ描いたわけですけども、いずれにせよ、その写実性には富んでいないんです。逆に、こういう尻尾で分かる通り、装飾性を重視するのが狩野派の特徴なんですね。装飾を重視すると、デコレーションを重視するんだと。いうことです。ですから室町ではなくて安土桃屋、そういう時によくやっぱりその絢爛豪華な障壁画にはふさわしい画風だったんですよね。きらびやか、ね、豪華、絢爛、そういう言葉が、感じられるような、これはで、金箔が元で、その上に、こういう絵を描いていますが、まさに絢爛豪華極めりないということです。ちなみに日本側では、虎をモチーフにするとか、あるいは竜をモチーフにするなんていうことで、4番竜虎図なんかもありますけども、ね、もちろん竜何も描かれていないのでということです。だからこの唐獅子屏風は文化的には桃山文化ですよね。秀吉、信長秀吉の時代、この時代に描かれたのがこれだと、ということです。安土城というああいう巨大な城を飾る障壁画としてはふさわしいんじゃないでしょうか。あるいは大阪城を飾る障壁画としてね。で、8番はこれは答え的には簡単ですけども、なんか1番銀訓炉とか3番の漆黒兵というのは聞き慣れないということでしょうけども、これは正倉院の御物なんですね。で、銀訓炉というのはこれはボール状のもので、穴がたくさん開いていて、で中で香を炊くことができる仕掛けになってます。で、その穴から香が出てくるとこういうんですよね。それから漆黒兵についてはこれはなんかこう水差しのような容器なんですけども、漆塗ってるから漆黒、ね、漆と書きます。とにかくこの2つというのは、正倉院御物は聖武天皇とか光明皇后が愛した品が今そこで保管されていますので、両者とも天平文化ですよね。なんでこんな選択肢出したのかと言われそうですけども、当然これは、ガイドラインに従っているわけです。高校教科書日本史 B をベースにして問題を作るとなってますよね。で、高校教科書日本史 B にはこれ銀訓炉漆黒兵ちゃんと出てるんですね、天平文化にね。だからこれは注意しておかないといけないということで、なんか極めて難しい選択肢と言われそうなんですけども、そういう意図で出したわけです、天平文化。エンターシスというのはちなみに、法隆寺の注文とか、改良、あるいは東照大寺の金堂の柱に残っている、んですけども、柱の真ん中部分がやや膨らんでるんですね。それをエンタシスと言います。では今度は9番に行きまして、これ これは2メートル余りのなんか八頭身美人のような、ね、結構スタイルがいいんですけども、でこの百済観音像というのは法隆寺今宝物館にありますけども、この特徴は何かってやっぱり左手なんですね。左手、これ何か容器を抱えて持っていますね。これね、おそらく何か水を入れる容器かと思うんですけども、さっきのお薬師さんの薬壺と違って、これは何かもうちょっと大きめの壺、水をおそらく入れる壺だと思うんですけどね、それを持っているということで。ちなみにですから2番は薬師如来像ですから何を持っているか、ね、今言った通り左手に薬壺持っているのが法隆寺薬師如来像なんですよ、ね。では右ページ10番に行きます。これ壁というのが木材を積み重ねた状態で今風のログハウスなんですけども、で断面が三角形ですよね。面取りしてるが本当はもう、六角形に近いっていうかちょっとねそんな感じなんですけども、まあ通風を良くするということで、で水道機には、その湿ってギュッと閉まって、そして、湿気が中に入らないというようなことで、ね、ここに、その銀訓炉とか執行兵が保管されているということです。では今度は、11番ですが、さっき3番でやった時刻点は刀ですよね。で今度答えの2番の項目点像というのは写真少し切れてますが、左手これは巻物なんです。確か右手には筆持ってますね、左手巻物を持ってる、これが、項目点像です。それから1番の多聞天像なんですけども、これは右手にあのちっちゃな、まあ、宝石箱のようなね、形だいぶイメージ違いますけども、それを高く掲げているんです。それが、この多聞天像です。右手のひらに高く、頭に高く、宝刀、宝の塔、ちっちゃなちっちゃな宝石箱のようなものをね、掲げているのが多聞天像なんですよ。まあ、とにかく天平文化は何かというと、どうですかこの写真見てもらって、非常に写実性が高いですよね。さっきの唐実質屏風に比べて高対称ですね。奈良時代天平時代の文化というのは写実主義の時代だったということがわかります。では12番ですけども、4番高野山小樹来号図で、亡くなった人、今度、西方極楽浄土の真ん中にいるこれ阿弥陀さんなんですけども、で周りの菩薩などを引き連れてその死者を迎えに来るということです。さっきのその阿弥陀信仰が平安中期と言いましたよね。でこれも同様なんです。阿弥陀信仰は平安中期です。この、小樹来号図も同様にこの頃に描かれたわけですからね。ここで宗教的にまとめておきますと、平安中期は阿弥陀信仰の時代ですよね。まあ、最も地方に行くとさっきの白水阿弥陀堂のように院政期もその阿弥陀信仰というのが残りますけども、でもう一つ平安初期はどうでしょうか。これは密教とか密教の、真言宗が伝えられた、それから天台宗も、密教の文化一部ありますので、まさに平安初期は密教の時代ですよね。平安中期は阿弥陀教の時代と言いましょうか、あるいは浄土教の時代、こう捉えておいてもらうといいです。平安初期は密教、中期は浄土教、阿弥陀さんいるのは浄土ですからね、ここに押さえておいてもらうと簡単ですよね。初期は密教、中期は浄土教ね。それでは今度はページめくっていただいて、32ページの13番、まあ、私も奈良に住んでますんで、いろんなところをよく行ったわけですけども、行ってるわけですけども、最近行ったところでこの興福寺の阿修羅像を見に行こうとしたんですけど、まあ、5月運が悪かったのか、前も行ったことあるんですけども、まあ偉い長蛇の人でね、 僕ら諦めて帰ってきたんですけども、でそういう長蛇の人は特に女性、若い女性多かったんですよね。で何を見たいかというとこれなんです。これこのアシェラ像を見たさに並んだんです。今あの歴女という言葉が流行ってまして、歴史非常に興味持って詳しい人を歴女って言いますけども、歴女が見たいのはこのアシェラなんですよ。これこの写真は少しボケてますけども、何か憂いを含んだ若者ですよね、うん、なんか母性本能くすぐるんでしょうか。ということで、まあこの造形はこんなの特徴的なこういう造形ないですから、これはもうすぐ分かろうかと思うんですけども、とにかく、天平文化です。非常に写実性これ高いです。おそらく歴史に言うと最も人気の高い仏像これですよね、で、あとは14番、これも有名なんですけども、まあ、この、仁王像、金剛力士と睨まれたらもう震え上がってしまうぐらい怖い形相ですけども、これ、で口開いてるのはあ行なんですよね。口閉じてるのは運行で、あ運の呼吸と言いますけどね。で左手はカッとこの手のひらを、ね、差し出して、そして、くるんでないということで敵をこう追っ払うような威圧感がありますけども、8メートル余りの巨像なんですけども、これ当然一木作りではできませんよね。寄せ木作りです。腕を外すことができます。これは有名な運慶快慶の合作になるわけですけども、鎌倉時代ですよね。ちなみにこう手前これあるのはこれは金網でして、これは仏像を守るためでして、これないと鳩が来て、肩のとこ糞しますからねこういうことでやるとこうやってます。で、次に15番ですね。これも有名なんですけども、一見すると六重の塔みたいですけども、それぞれ、その屋根の下にもこしという一種のひさしがありますんで、そう見えるだけですよね。薬師塔塔です。薬師塔塔はこれ白鳳文化ですからね、飛鳥文化の次に白鳳で、その後で天平と、こういう順番ですんでね。それから今度は右ページ16番に行きます。やや一般的ではないんですけども、5番の、東大創業八幡神像と、僧侶の形の神様の像ですから、これは神仏集合の一つの形ですよね。日本人は空海以来その、仏仏教とそれから神道を融合するという神学的な努力を行ってきた結果、まあ、その産物でもあると考えてもらうといいわけですけども、これは、鎌倉文化なんですけども、でここで紛らわしいのが、3番の薬師寺創業八幡神像です。どこが違うかというと、この写真これ右手にあの一種の杖のようなものを持ってますね。これが、東大寺の創業八幡神像の特徴で、この3番の薬師寺の同じ神像というのは、これは、杖を持っていません。杖なしと考えて、ね、書いておいてもらうといいです。でこれは公認上巻ですから平安初期です。3番、ね、これ公認上巻、5番が、鎌倉ということです。それから17番に行きますと、3番五体諸王寺平安初期ですよね。弥勒釈迦如来像、公認上巻です。さて、最後に残った開大院の四天王の最後、5番の、増長天像ですけども、ね、これは、槍を持ってますね。槍あの時刻天が刀でしたよね。それから多聞天が宝刀ですよ、右手にね、ちっちゃなあの宝箱みたいな持ってるね。これが、多聞天が、広目天がこの写真入りの、左手に巻物持ってると。それからこの今の、増長天は、右手に槍持ってます。槍ね、その違いです。 それから18番行きましたら、これは4番の、当時領海マンダラということで、当時というとこれは、空海が賜ったお寺ですから、真言密教のお寺、真言宗のお寺、真言宗といえばさっきのあれでは平安初期ですね。これもそうなんです。平安初期公認上官文化です。で、まあ、ここはたくさんの仏像が配置されているということで、仏像の配置図みたいなもんです。それは、曼荼羅図と曼荼羅と言われているわけです。中心仏はどこなのか、周りに配置される次に偉い仏像はどれなのかと、こういうことで、並べている図を、これを曼荼羅と言います。ではページめくってもらいまして、34ページの19番、これは難しいということですけども、なんとなく、家も何もないところで、合戦しているという図でわかるんですけども、平治物語は違うだろうと。だって京都で戦闘ですからね。平治物語本当にこれは重要ですよ。保元平治の乱ということで、平治の乱において、そして平清盛が政権奪取ですからね。これは絶対覚えておかないといけない平治の乱の、巻物、平治。まあ一応平治の乱、これ復習しておいてもらいたいんですけども、あと3番の蒙古襲来も重要、13世紀に起きた外国軍隊の日本侵略ということで。で、ここはどういう特徴があるかというと、この絵、上に何か、これだけ見るとわかりませんけども、なんか、昆虫が飛んでいるような感じしますが、実はこれは狩なんですね。ガンです。いや普通先頭からまっすぐこの列を乱さずして飛んでいくんですけど、これ列乱してますよね。列乱してるということで、この実は合戦図に描かれている源義家が気づいて、ここの下には実は兵が隠れているんだということを悟って、そしてそれによって敵を殲滅することに成功したんだという有名な伝説に基づいて描かれたこの部分の絵です。狩りが乱れて飛んでいるというところから、敵がそこに辺に近くに潜んでいるということを察知したんです。で、御三年の役というのは1083年から87年にかけての戦闘で、例の清原氏の内紛ですよね。で、藤原の清平を助けたのが、この源の義家であるということで、さて、まあ、皆さん20番はいろいろ選択肢難しそうですが、よく絵見てもらいたいということです。当然絵にいっぱいヒントがあるんですから、これ真ん中後ろ首傾けているのがなんか雉かなんかの鳥ですよね。ですからこれは一番の照葉図、松に鷹ではないんです。これはね、これは2番ボタン図って、確かにボタンという花、ちょっと白っぽく大ぶりの花があるんですけども、これはボタンの花なんですけども、しかしあのボタンだけでちゃんと真ん中に目立つように鳥がいるということで、答え3番の大仙院花鳥図ですよね。で、4番これ花の下で遊ぶって言ったら、遊ぶ人だって別に遊んでる人何もいないんで、誰もね。少林図屏風はこれは以前、テキストの中に入ってる通り、ね、有名ですから、別に松の林でいうことでは関係ないんですからね。その辺で、選択肢そんなに、答えは難しくはないと思います。で、そういうことで言うと21番だって、これなんか起きてるのか眠ってるのか分かんないような目してますね。引き目って言ってもうパッと引くだけです。で、鼻は分かりますね。これ鍵鼻ってことで、この L 字型のパッと書くだけですよね。引き目鍵鼻っていうことで。で、斜め上方から見ているこういう構図です。ですから屋根を取っ払って情報から見てるということで、これ吹き抜け屋台って言いますけどね、吹き抜け屋台と。そういうような描き方というのは、これはこの源氏物語絵巻有名ですよね。で、この5番万大納言絵巻は866年の応天門の変、 それをモチーフにして描かれた巻物ということになるわけです。ということで、2010年度の予想問題終わりました。では、今度は太い冊子本、この、2009年度予想問題の重要部分をピックアップしてやっていきたいと思います。で、冒頭、申し上げた通り、配布資料の、最初タイトル2009年度ですから裏面4ページですよね。最初の、1枚目の裏面4ページのところから2枚目、以降にだんだん移っていきますけども、で重要なものですから、順番に、全部、この解説資料ということで作っているわけではないわけです。それからここに載せていないものもやりますし、ここに載せていても説明しないものもあります。では本の73ページを開けてもらいます。一番、食宝時代、織田信長豊臣秀吉の時代ですから、これ食宝時代、だいたい1576年、安土城築城から1598年の秀吉の死去に至るまで22年間余りの短い時代だったんですけども、実は、この時代は特異な時代、海外に、御朱印船が出かけていって、外国から貿易船、ポルトガル船とかイスパニア船が、特に九州あたりに入港して盛んに貿易が行われた時代です。貿易によって富の蓄積がありますよね。ですからああいう絢爛豪華な城とか障壁画というのが描かれ作られるということです。やっぱりああいう場合には、その富というものを背景に考えておかないといけないでしょうね。で、当時まだこの戦国乱世ピリオド結末ついていませんから、ということで、特に九州の諸大名は、自国内においてポルトガル製の入港を認めて、で自ら、経済的に潤って、そして、最新兵器の鉄砲を購入して、で他国を侵略しようと、こういうことですから、自らもキリシタンとなった大名がいるんだと。でここに、その、答えは小西行長ですけども、大友宗麟とかいろんな有馬晴信とかいう人がおりますよね。で文禄慶長の役というのは、これは1592年、それから97年、2回にわたる朝鮮侵略戦争だったんです。日本は時々そういう朝鮮侵略をしようということを思いついて実行したりしますよね。だからさっきの政官論もその一環として考えておいてもらうといいかもしれません。でこの文禄慶長というのは当然秀吉やったことですけども、全然正当化できないんです。秀吉はおごり高ぶって全国を統一して、その結果次に明を成敗するんだと、中国の明をね。で明を成敗する場合には当然その途中朝鮮も行かないといけないんだということで、こういう侵略を行ったということです。侵略戦争につきものの、ね、暴行、略奪、放火、ね、欲しいままにやってるわけですね。ですから晩年の秀吉というのは後世の歴史家は当然高く評価していないんです。で、この小西行長は、あとこう覚えておかないといけないですよ、関ヶ原の合戦1600年、これも節目の年です。一郎まるまる天下を治めん関ヶ原、ね、一郎まるごとまるまる天下を治めようとする関ヶ原の合戦、全国の大名が東軍西軍に分かれて、大体両派とも8万程度がこの関ヶ原、現在の岐阜県に集まって、ね、やったということで、東軍が、大勝利ということで、だから東軍の総大将家康が天下を握るということになって、1600年は事実上江戸時代の始まりなんですね。で敗れた方は、小西行長処刑、 それから、あと1番の浮田秀家、この人は、八丈島に島流しです。とうとうもちろん帰ってくることできませんでした。ということで、それでは今度は3番に行きます。宇治、京都府宇治市にある大爆宗本山、読み方これ大爆宗です。歴代十字の多くは中国僧で、建築は、明の禅札、札はこれお寺のことだから禅寺のことを禅札と言いますけどね。で大爆宗と呼ばれるということで、で答えはこれ万福寺ですよね、宇治の万福寺。あとはまあこれはあのやっぱり5番の輪王寺ですよね。日光の二社一寺という場の一つの寺はこれ輪王寺です。あと当然二社二つの神社というのは東照宮、日光東照宮と二良山神社ですよね。二つの荒井山、二良山神社ということです。それから4番に行きます。これも先ほど来の多子排斥を考えてもらいました。上腕の辺、大天門の辺、安奈の辺とかね、今日もそれだけやりましたけども、奈良前期の公卿聖武天皇の即位とともになんと、左大臣になった。右大臣よりも位が上のが左大臣です。で729年に国家を傾けようとしていると密告を受けて、ちゃんとした事実を調べたのかどうか、とにかくこういうことで、結果的には、彼長陽は自害ということになっちゃったんですけども、何食わぬ顔で王を自害させということで、729年ですよね。何食わぬ顔で、長陽ですか、王を自害させ、何食わぬと、俺知らないよっていうか、ポーカーフェイスを装って、ね、こうやって結果的には殺してしまったということですね。とにかく4番は何かというと、これ藤原氏の多子排斥の一環です。この通り奈良時代から多子排斥が始まっているんです。では今度は7番ですよね。出現期の古墳、3世紀後半が、古墳の始まりと言われてますけども、3世紀後半で、その出現期の古墳の中で最大の規模を持つ、長さが、縦軸が278メートルあるんですね。278メートルということで、箸墓古墳です。卑弥呼の墓ではないかと言われたりするんだということで、皆さん勉強したはずなんですけども、あの巻き向く古墳というのがこの近くで見つかってんですね。巻き向く古墳というのは、あの柱、もともと建物は、ね、基礎にあったその柱部分が、これがそので建物を再現というか、コンピューター上で再現できますよね。柱跡見つかったんですから。でそういうことで、あるところのそのまあ、建物とその次の建物の中心軸が一直線なんですよね。平城京の建物もそうですよ。みんな大極殿があって、でずっと南にあの朱雀というか、あの、中門がありますけども、あれまっすぐですから、あの門と門の中心とそれが大極殿の中心が一直線なんです。建物と建物の中心軸が一直線というのは、これ宮殿建築なんですね。だからおそらくそういうことなので、卑弥呼のような権力を持っていた人が巻き向く遺跡のところに住んでいたんじゃないかと、こういうようなことが言われていて、だそれからだんだん発達して、今のというか大和王朝の元がそこにあったんじゃないかと言われてるんで、ですから邪馬台国は大和にあったという説を補強するような、遺跡の発見、これが巻き向く遺跡だったということなんですね。奈良県桜井市の遺跡ですから、桜井市いろいろ卑弥呼様々なんでしてね、そういう卑弥呼を売る、そういうような観光がだんだんと盛んになってきているということで、駅前の食堂に卑弥呼全文という、どういう内容は分かりませんけど、そういうの出してますよ、ね。でということで、答えは4番の奈良県の、桜井市なんですけどね。 で8番はやりますけど、これは結構簡単だと思います、だってこれ、横浜市にあるわけですからね。これ北条実時ですけども、もともと金沢実時なんで、ですから、金沢は神奈川県ですから、これは簡単に4番となんだと。京浜急行金沢文庫駅ありますんで、これは問題ではないと。一応の確認です。石川県金沢市ないですから、そこだけです。ではページめくってもらいまして、今度は、9番いきます。一の谷に集結した源平の騒乱は合計、というか5年ぐらいかかりますよね。だいぶ時間かかりましたが、1180年の頼朝の挙兵以来、1185年の壇の浦の戦いで平治が滅亡まで、ね、5年間ぐらいかかりましたけども、でその平治滅亡に最も力があったのがこの源義経です。一ノ谷で集結して、で、京都奪還を狙っていて、だから一ノ谷はこれは、神戸にあるんですけども、あの解説では、兵庫区と書いてますけども、これはスマークという説もあるんで、この辺りはね、まあ、細かいと出ませんが、要はとにかく、この一ノ谷は兵庫県神戸市というぐらい考えてもらって、で六甲山が、ま、迫ってきてますんで、あの扇状地、本当に狭い狭い東西に伸びる扇状地なんですね。で東から、乗り降りが攻めてくるんだと。で西の方が須磨のあたりまでなんですよね。でこの義経はなぜ奇襲かというと、実は彼の、その率いてきた武士たち、みんな馬乗ってますけど、だいたいせいぜい200騎程度です。200人程度がね、奇襲をしたんだと。奇襲をしたというか、どういうことかというと、当然この平治軍は全然知らなかったわけです。一ノ谷日踊り越えですから、これはぐーっと大回りをして、京都が大回りをして、そしてあのここの一ノ谷に来て、そしてあの、まあ、谷のようなところですから、まさか背後から襲うとは誰も考えない。一気に駆け下ってきて、でもう平治軍は海乱状態と、ね、いうことで海へ逃れて、そして四国に逃れて、であと翌年壇の浦で滅亡ということになったんです。というか奇襲ですから、人の思いつかないことをするんですから、これは、ね、だから勝ったんです。壇の浦もそうですよね。屋島の合戦もそうです。これも奇襲攻撃で、義経は成功してます。でこの結果、平治の京都奪回の夢は消えた、ね、この後四国へ屋島へ逃れ、で最後は、彼らは水軍、海軍が強かったわけですから、あのずっと西の、現在山口県、ね、あの下関の近く、ね、壇の浦で最終決戦を行ったということです。では次には、今度は13番に行きます。13番、江戸時代の私塾。皆さん、江戸時代の漢学というか朱子学を教えるところは、湯島の聖道学問書ですよね。で聖道学問書で育った人というのは、後世覚えるべきようなそういう偉大な人物が育ったのかというと、誰がいたっけと、こうなっちゃうんですよね。実は江戸時代は私立学校の方が、その後世に名を残す有名な人が育ってるんです。漢学漢律の学校はそうでなかったというのは、ちょっと今をいろいろ考えてみると面白いでしょうね。今は、その国立、今みんな、独立法人になりましたけどもね、そういうものとそれが私学両方とも、流星といえば流星かもしれませんけども、で、あの2番のこの白安堂大月玄太、これは江戸にあった塾ですよね。当然、彼は蘭学者ですから、知覧堂は、この蘭で分かる通りね、ここから、ヒントです。蘭学者というのが分かります。蘭学塾です。オランダ語を教えていた、塾が知覧堂。俺はそんなん知覧堂なんてね。で、3番先進堂、これ復習してもらいまして、大塩の蘭ですよ。1837年、ね、陽明学を教えていて、とにかく治療合一、ね、ということで大阪にあった塾です。それから4番のこれ漢義園、漢義です、漢義園。 これ広瀬丹宗で、そしてここに学んだのは例の大村益次郎ですよね。有名な靖国神社に銅像ありますよね。日本陸軍の基礎を作った人が大村益次郎。将棋台を滅亡させたあの上野戦争、ね、あれの総指揮を取ったのが大村益次郎です。しかし明治2年に、彼は殺されてしまいますので、その後、近代陸軍の基礎を築いたのがかの山形有朋と、こうなっていくわけですけども、ちなみに一番の小木堂伊藤仁斎、これは京都にあったわけですね。小木堂の子から分かるのはこれは古学です。伊藤仁斎は古学、古学というと儒学の一派ですけどね。古学直接原点に当たるということで、彼が、考えていた一番重要な書物というのは実は論語なんですよね。論語、孔子ので、論語というものの根底に流れるテーマというものはこれは仁ですよね。仁、人に対する愛、広い意味の愛、これ仁ですから、そういうのを連想してもらうと伊藤仁斎の仁もつながりますよね。で、古学ですから小木堂と、ね、こうなるわけです。で、答えは、5番の適塾、今も残ってますから、大阪に、出向いた時には行ってもらうと、ああこんなんかいうことでよくわかると思います。当時の町屋の暮らしぶりも含めてね。2階の30畳地域ぐらいの結構大きい広間に、常時30人ぐらいが、寄宿の形で寝起きをしていた塾生がいたんです。で、その塾生たちは辞書にこと書いていて、当時は非常に辞書が高かったんです。で、その2階の横に3畳ぐらいのちっちゃな部屋があって、それズーフ部屋って言うんです。ズーフ部屋、これズーフハルマという乱話辞典が置かれていたんです。だから各塾生は明日解読があるというか、そういう場合には、徹夜でずっとその部屋に行って、で奪い合うようにしてそのズーフハルマを紐解いて、オランダ語の勉強、訳し方の勉強をしたんだということなんですよね。持って帰ることできます。その部屋で見ないといけないということなんでね。かなり環境的には厳しい状況だったんですけど、もちろん、福沢ではなくて尾形公安という人が、だからこれも蘭学者ですけども。で、さっきも触れましたけども、この福沢というのは本当に勉強家でして、塾頭 にまでなりましたからね。塾頭というのはこれ先生代わりですからね、他の塾生に勉強を教えるということもできるんですよ。では、次行きまして14番、経営の中だ。なんで経営の中なんですか、これ薩摩藩と長州藩は。818のクーデター政変で京都朝廷を追われたのが長州藩ですよね。なおかつ翌年金門の変、これにおいて、薩摩藩と戦って長州藩コテンパにやっつけられたんですから、だからこういう中です。しかしまさに大道、勝利を捨てて大道につくということで、政府を倒さないといけないということでこういうやったんです。で、仲介役が、有名ですけども、坂本龍馬、まあ、龍馬伝で人気、あんだけ美男子ですから結構人気ですけども、あのドラマはね。で、両者に薩長連合という軍事同盟、あの当時の常識はこの力の強い2つの藩が団結すれば幕府は倒れるということだったんですよ、ね、しかし誰もこの2つの藩が、仲良くなるというか団結するなんて考えてなかったんです。薩長連合自身はですから、これは別に薩、その坂本のこれは独走ではないんです。前がにその仲を取り持って、両者を結び合わせたというところに彼の功績があるんだね。密約という秘密のこれ約束ですから、これは幕府が知るところではなかったんです。これが1866年の確か1月に成立ということですから、これから一気呵成にね
バークをやっつけるということに進んでいったんですね。ということで2番の大村益次郎も4番寛義園で勉強をしましたよね。では今度は15番に行きまして、仕事その在任中、こういうのは若干難しいと思います。組み合わせの問題というのはね、さっきポーツマス重要と言いましたよね。その観点から言うと2番の桂太郎と日露戦争の結び合わせもこれも重要ですので、これ覚えておかないとダメですよ。それからさっき下関出して、で前県の一人が伊藤博文ということなので、日清戦争の組み合わせこれも大事ですよね。3番ね。で大熊はこれ4番は1915年に大化21か条の要求と出してますんで、これも第一次世界大戦とつながるということです。それから1番東条英機は直前になってこの辺から政権を譲られて、そして首相あるいは陸将を兼任で真珠湾攻撃ということを向かっていったということで、で最後5番これ犬飼剛、1932年515で暗殺されますよね。ですよね。で日中戦争はこれ戦難儀ですから1937年ですからね。まさに戦難儀の通り、あれだけの広い広い中国大陸でテント戦をわずか確保しただけで、で重慶に逃れて、で徹底抗戦中国がかかるわけですから、まさに泥沼の戦争に入っていってしまうということで戦難儀、1937年ですね。だからこれが違うということです。まあ前半で皆さん教わったと思うんですけども、満州事変からずっと本当日本の谷間の暗い時代が始まったんですよね。終わったのが1945年原爆2個落とされて、とうとうもう完全ギブアップということになったわけです。ではここらで10分間休憩します。